Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles.
こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日はサムエル記26から28。
ジフ人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているのではないでしょうか。サウルは立って3000人のイスラエルの精鋭とともにジフの荒野へ下っていった。ジフの荒野でダビデを探すためであった。サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野に留まっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見て偵察を送り、サウルが確かに来たことを知った。ダビデは立ってサウルが陣を敷いている場所にやってきた。そしてダビデはサウルとその軍の長ネルの子アブネルが寝ている場所を見つけた。サウルは爆営の中で寝ていて、兵たちは彼の周りに宿営していた。ダビデはヒッタイト人アヒメレクとヨアブの兄弟でツルヤの子アビシャイに言った。誰か私と一緒に陣営のサウルのところへ下っていく者がいないか。アビシャイが答えた。私が一緒に下ってまいります。ダビデとアビシャイは夜兵たちのところに来た。見るとサウルは爆営の中で横になって寝ていて、彼の槍が枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵たちもその周りに眠っていた。アビシャイはダビデに言った。神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうか私に槍で一気に彼を地面に突き刺させてください。二度することはしません。ダビデはアビシャイに言った。
殺してはならない。主に油注がれた方に手を下して、誰が罰を免れるだろうか。ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を討たれる。時が来て死ぬか、戦いに下った時に滅びるかだ。私が主に逆らって主に油注がれた方に手を下すなど絶対にありえないことだ。さあ今は枕元にある槍と水差しを取ってここから出ていこう。ダビデはサウルの枕元の槍と水差しを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も気づいた者も目を覚ました者もいなかった。主が彼らを深い眠りに陥れられたので皆眠り込んでいたのである。ダビデは向こう側へ渡って行き、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間には大きな隔たりがあった。ダビデは兵たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル、返事をしないのか。アブネルは答えていった。王を呼びつけるお前は誰だ。ダビデはアブネルに言った。お前は男ではないか。イスラエル中でお前に並ぶものがあるだろうか。お前はなぜ自分の主君である王を護衛していなかったのか。兵の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのだ。お前のやったことは良くない。主に誓って言うが、お前たちは死に値する。お前たちの君主主に油注がれた方を護衛していなかったのだから、今王の枕元にあった槍と水差しがどこにあるか見てみよう。サウルはダビデの声に気づいて言った。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないか。ダビデは答えた。我が君王様、私の声です。そして言った。なぜ我が君はこのしもべの後を追われるのですか。私が何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。我が君王様、どうか今しもべの言葉を聞いてください。もし私に敵対するようあなたに誘いかけたのが主であれば、主が捧げ物を受け入れられますように。しかしそれが人によるものであれば、その人たちが主の前で呪われますように。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えよと言っているからです。どうか今私の血が主の御顔から離れた地に流されることがありませんように。イスラエルの王が山でシャコを追うように一匹の蜜を狙って出てきておられるのですから。サウルは言った。私が間違っていた。我が子ダビデよ、帰ってきなさい。もうお前に害を加えない。今日お前が私の命を尊んでくれたのだから、本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。ダビデは答えて言った。さあここに王の槍があります。これを取りに若者の一人をよこしてください。主は一人一人にその人の正しさと真実に応じて報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして すべての苦難から私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功する。ダビデは自分の道を行き、サウルは自分のところへ帰っていった。27。ダビデは心の中で言った。私はいつか、今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより、他に道はない。そうすれば、サウルはイスラエルの全領土内で、私を探すのを諦め、こうして私は彼の手から逃れられる。ダビデは一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王、マオクの子、アキシのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちは、それぞれ自分の家族と共に、ガテでアキシのもとに住んだ。ダビデも、その二人の妻、イズレール人、アヒノアムと、ナルバの妻であった、カルメル人、アビガイルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度と彼を追おうとはしなかった。ダビデは、アキシュに言った。もし私があなたのご好意を得ているなら、地方の町の一つの場所を私にください。そこに住みます。どうしてこのしもべが王国の都にあなたと一緒に住めるでしょう。その日、アキシュはツキラグをダビデに与えた。それゆえ、ツキラグは今日までユダの王たちに属している。ダビデがペリシテ人の地に住んでいた日数は1年4ヶ月であった。ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシェルの方、エジプトの地に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしてはおかず、羊、牛、ロバ、ラクダ、また衣服などを奪って、アキシュのところに帰ってきた。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつも、ユダのネゲブとか、エラフメール人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って、私たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をした。アキシュはダビデを信用して、こう思っていた。彼は自分の同胞イスラエル人にとても憎まれるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべでいるだろう。28。その頃、ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を招集していた。アキシュはダビデに言った。承知してもらいたい。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっている。ダビデはアキシュに言った。では、しもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシュはダビデに言った。では、あなたをいつまでも私の護衛に命じておこう。サムエルはすでに死に、全イスラエルの彼のために痛み悲しみ、彼を彼の町ラマに葬っていた。一方、サウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人は集まって、シュネムに来て陣を敷いた。サウルは全イスラエルを召集して、ギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心は激しく震えた。サウルは主に伺った。主は、ゆえによっても、ウリムによっても、預言者によってもお答えにならなかった。サウルは、家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私が彼女のところに行って、彼女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて行った。彼らは夜、女のところにやってきた。サウルは言った。私のために霊媒によって占い、私のために私が言う人を呼び出してもらいたい。女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを断ち切ったことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか？サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたが永遠を追うことは決してない。女は言った。誰を呼び出しましょうか？サウルは言った。私のためにサムエルを呼び出してもらいたい。女はサムエルを見て大声で叫んだ。女はサウルに言った。あなたはなぜ私を騙したのですか？あなたはサウルですね。王は彼女に言った。恐れることはない。何を見たのか？女はサウルに言った。神々しい方が地から登ってくるのを見ました。サウルは彼女に尋ねた。どのような姿をしておられるか？彼女は言った。年老いた方が登ってこられます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって地にひれ伏し、拝した。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか？サウルは言った。私は困りきっています。 ペリシテ人が私を攻めてくるのに、神は私から去っておられます。預言者によっても、夢によっても、もう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくために、あなたを呼び出しました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去り、あなたの敵になられたのだ。主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取って、あなたの友ダビデに与えられた。あなたが主の御声に聞き従わず、主の燃える御怒りを持ってアマレクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になるだろう。主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡されるのだ。するとサウルは直ちに地面に倒れて棒のようになり、サムエルの言葉に怯えた。しかもその日一昼夜何も食べていなかったので力は失せていた。女はサウルのところに来て、サウルが非常におじまどっているのを見て彼に言った。あなたのはしためはあなたが言われたことに聞き従いました。私は命を懸けてあなたが言われた言葉に従いました。今度はあなたがこのはしためが申し上げることをお聞きください。パンを少し差し上げます。それをお食べください。お帰りの時元気になられるでしょう。サウルはこれを断って食べたくないと言った。しかし彼の家来も女もしきりに勧めたので、サウルはその言うことを聞き入れて地面から立ち上がり床の上に座った。女の家に肥えた子牛がいたので、彼女は急いでそれをほふり、また小麦を取って練り種なしパンを焼いた。それをサウルと家来たちの前に出すと、彼らは食べた。そしてその夜彼らは立ち去った。終わり。さて、いかがでしたか。ジフ人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシモンの東にあるハキラの丘に隠れているのではないでしょうか。このようにサムエル記26章は始まりました。
ここで主から油注がれた者に手をかけてはいけないとダビデは部下を制します。この3節の中にはたくさんの知恵が詰まっていますね。サウルの枕元の槍と水差しについてもそうですね。そしてダビデはこの時期は襲う戦いの時期でもあったようです。サウルが霊媒師を通してサムエルを呼び出したことも興味深かったです。主に見放されたサウルの気持ちは計り知れないものがあります。自分が主に見放されたと知った時、どうやって生きていこうと考えるのだろうと考えてしまいましたね。では本日のピックアップは26章24節です。今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、すべての苦難から私を救い出してくださいます。 Today's pick up is chapter 26 verse 24. And indeed, as your life was valued much this day in my eyes, so let my life be valued much in the eyes of the Lord, and let him deliver me out of all tribulation.
さて、サムエル記26章から28章いかがでしたか。それでは主の恵み大きい一日でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.